のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
相変わらずあの裏月間で
じゃん月間ですね、はい、
3週目で、
ね、
3週目でよろしくお願いします。長いことでもね、あんちゃんも、
うん、なんかずっとアンビリーバボーとか言って
やってたんですよ、はいはい、でしばらくあんちゃん出てないんですよ。ずっと僕とあともう一人おるんですよ、うん、ジェニバーがジェニファーのことです
よ。あ、ジェニファ
ー、あーで3人でねやってたんですけど、
乗っ取られたんですよね。
そう
あアンビリーバボーというチャンネルがジェニファーの
アンビリーバ ババアのバーを取ってジェニファー呼んできたんですけど、
ああ
ほとんどあんちゃんが来てないんで、
あ、はい、そのあの店出してオープンしてからもう忙してな。
そうです ね、 ですね。
一度向こう行って撮りたいな思うとんやけどね。
そうだ、機材だけ
機材だけもう一応渡してあるんですけどね、うん、この、ミキサーをちゃんと、はい、
あっちやったらね、そのいろんなスタッフの子も出演できます、
ね、できますからね。彼女ちょっといっぺん行ってよ。
こんな機械とかはビリーさん買うんですよ、
ね、買ってます買ってます。
好きなんですよね。
好きというかまあ、
いやいやいや好きやなかったらこんな、ね、マニアックなもん買わへんね。
買わへんね。まあラジオには必要不可欠なんでね。
あ、そういうことか。
あともパソコンさえノート持っていったらもうすぐいつも録音できるんで、
ほんま僕はこういうなんかこう精密機械とかこういうのが買うわ、ほんま。
そうな
の、俺もダメですね。
あ、やんちゃんもそうなんですか。
全然ダメです。
結構ウォーリーとか、
あいつ好きですね。
好きよ、あいつは好き、ね。うん、僕はだってやっぱもうパソコンの電源の入れ方すら知らない
。でもそのふみちゃんがあれでしょ、今最新の携帯持ってるでしょ。
そうそうそうそう。ハイスペックって書いてあったけどこれ横に長いじゃないですか、縦に、
はい、すごいですね。
こう横にしたらね、例えばこっちで阪神戦見ながら、うん、こっち側の画面で LINE ができたりとか、LINE やりながら Facebook やったりとかそういうことができるらしいんですけど、
あ、楽し
い。僕こうてもう1ヶ月以上経つんやけど、これ2画面になったことがない、まだ。
いや、やったことない、
やったことがないっていうか、何をどうすればいいか全く分からんで。なんで全然このハイスペックの意味がないんですよ、分からない
んですよ。あ、ね、初めて見たそんな長い携帯。
さあ何がええかって、いっぺん充電満帆にしたら3日ぐらい充電せんでいいよ。
そんなに、
まあ、で今俺電話全くかかってきへんから、
あ
もう下手したら3日に1回ぐらいしかかってこないんですよ。
だって俺ふみちゃんからかかってくるときって大体ごめんなーから何か教えてないってお願いがあんねんしかないもんね。
あいや、ほんとね、人から電話かかってくることないわ。そうでもうかかってきへんと思っててるよね。
だってあれでしたっけ、去年か去年ぐらいですね、あのふみちゃんがやっとフェイスブックっていうのをやりだして、
ああ、う
ん、
そうですね。で
友達申請大きいしたら、え、今頃って言われたんでしょ。
あれもう どうしていいかわからんし、毎日毎日誰から誰それから友達リクエスト友達リクエストって、はいはい、でもほっといたらこれまた申し訳ないんかなとか思って承認承認とかってしまくってたらもう外人さんとかのもいっぱい承認してしまって。わけわからんのいっぱい来るし、裸の写真とかいっぱい来るし、どうなっとんなこの便利か不便かわからんなみたいなの。
来ますね。
そうしたらあんなにいっぱい承認したのにその後から全部削除せないかんことになってきて、ね、もうええわフェイスブックみたいなね。これで自分は投稿するかやったら一回も投稿したことないから。
でもあとあるよあるよ言われたに文明君も8900か9000ぐらいでしょ今、
あ、
登録
する。最近言うてないな。
あ、早いうちは1万越さないと。
なんか最近あれなんですよ、なんか僕は仕事ちょっと違ったことを喋りそうかなという会場の講演の話をなんかちょっとこう切って切って切って、
あ、やってますね。
やってますね、はいはい、やってるんですよね。前は YouTube 用に撮
ってましたもんね、はい、
どっちがいいんでしょうかね。
いや、どっちも上げていったらいいと思いますよ。 ね、そのアナログやと言ってるふみちゃんがね、そんな最新鋭の携帯を一応持ってて、フェイスブック、じゃあ、YouTuber でもあり、フェイスブックもやってるという。
基本、そのウォーリーのおすすめなんですか、携帯とかも。
これ、うん、いやこれもだから、俺、ドコモに行って、ああいう説明を聞いても、それがまた分からへん、はいはい、なので、ウォーリー一緒に行こうって連れて行って、ほんで、なんやかんや言うてたら、もう社長、これにしときましょうみたいな、そうか、言うて。
あの独特の軽いノリで
軽いノリで
一番やつよね。
今チラッと見ましたけど、カメラが2つレンズがあったりするんですか。
3つは
3つもある。あ、本当や。はい。
写真なんか撮ることないしよ。だって僕ね、ほんまね、アルバムとかね、自分のアルバムとか一冊もないんですよ。塾長もそうですよね。
そう
俺ね、あの今ちょっとギャラリーに今横井塾長がいらっしゃってて、それ僕ね、塾長の影響かもしれないんですよ。僕若い時、横井塾長とかよう泊まってらしてもらって行ってってした時に、塾長が
マイク前行ってくださいよ、赤いとこ、はい、
何気にね、何気にそんな、いや俺そんな若い時の写真なんか一枚もないとかって言い始めて、そうなんですかとかって言ったら、いや俺は過去を振り返ることがないんや、あ写真なんかみんな捨てるんやって言うた、その一言がかっこええ、あちょこれかっこええやんって、俺そうしようかなと思って、それでね、もう写真なんか
震災でな、持ってたアルバム全部なくなったんよ。もともと面倒くさがりやし、そういう主義やからな、もうやめとこと。
なるほどね。
僕考えたら、なんかね、ふっとしたその一言 にものすごい影響を受けることが過去にたくさんあったかもしれない。何気ねえし、その時に、ね、別に俺塾長からね、いやお前もな、写真なんてお前過去を振り返る感想したらとかって別に言われたわけじゃないですか。な、写真なんか置いててもしゃあねえわとかって言われたわけじゃねえけど、なんとなくよし、俺もアルバムなんかそうや過去振り返ってもしゃあないしと思ってね、そのまま写真なんか残さないにしたんですよ。でも考えたら僕ね、パチンコやめたっていうか、パチンコに若い時ですけどね、僕その東京って師匠のところにおった時なんかもうプライベートなんかなかったんで、もう4年ぐらいほんまがんじがらめでしたから、ほんでそこからこう離れてすぐの時ね、もうなんせパチンコっていうもんやってみたくてしょうがなかったんですよ。ほんで東京でやってしたら、あこれがパチンコなんかと、ほんでね、最後にそれこそもう東京引き上げて帰ってくるっていう、その時も別に僕なんか貯金なんか何もしてなかったし、でもさ今でもよう忘れんのよ、中目黒の駅の近くのパチンコ屋で最後に東京引き上げるっていうの、別に何時の新幹線でもよかったんですよ、でもそこの中目黒のパチンコ屋よう行ったから最後に持って行った、その日に僕8万円買ったんですよ。8万円その8万円で新幹線乗って近鉄乗って伊勢帰って、で伊勢帰ってからもまたあの時はパチンコをしてましたね。ほんでね、してた時にあのでもこんなパチンコなんかアホみたいにね、もう長い時間
分かる分かる分かる、
もうやってても意味もねえのにとか分かってながらにして、なんかこう引き寄せられるとか、そういうこと
ハマってましたからね。
で僕正直ハマっとったんですよ、そういうとね、ある時ね、幼稚園行く和食屋の、あの人がね、え、お前パチンコすんのって言ってきて、そうなんですよ、まあハマっててね、言ってこう話してたら、はあ意外やなって言って、意外ですかって、まあパチンコぐらい誰でもするでしょってって言ってたら、いや俺意外やわって言うから、どういうふうに意外なんですかって聞いたらね、そしたら、俺はお前ってやつはちょっとその辺の若いやつとちょっと違ってて、何かすごく大きな月をね、こう大きな仕事をするときに、その大きな月を使ってでも人のできひんようなことをしていく、そういう男やと俺思ってたんやって、今日2万買ったからラッキーやったとかさっき言ってたけどな、2万買ったからラッキーとかみたいな、そんな小さな月の使い方お前似合ってないぞって言われた、この一言だった。だからやめろとも言われてないじゃん、でもお前には似合ってねえって言われた時に、なんかカチンってきてよし、俺はそうや、月を貯めて大きいことするんやと、単純だね、あの日を境にピシャッとパチンコしなくなったんですよ。
やめろとも言われてないしね、
やめろとも言われてないし、ピシャッとやめたんですね。
すごいなそれ、
その の人素晴らしい人やね。
何ですかね。でも素晴らしいって面白い人やったんですよ。
うん、あそう。亡くなりはってね、事務所でもその人、僕より10ぐらいはやったんですよ。うん、でももう3年ぐらい、4年ぐらいかな、うん、前に亡くなってね。だけど、その人のおもろい話一つします。
はいはい。
それこそ、本当に一流の和食の職人さんっていうタイプの人で、ほでそれこそ京都とかのもう有名なところで若い時から修行されてとかね、でそんな人がその流れて伊勢来て、で伊勢でも結構みんなからすごい絶賛の店で、ちょっと値段は張るけど、だけどねやっぱりその人もともと東京の人なんで、伊勢来てで僕の店のもう並びやったんですよ。だからでちょっと頭完全にスキンヘッドでね、その35とか40の頃からもう髪の毛生えてあかんっちゅうのもあるし、みんなから薄なったとか言われると腹立つからと思って、ほいでもうそったることにしたって言って、でこうスキンヘッドやし、黙々と仕事するし、仕事中なんかね喋りかけれないぐらいこう緊張感が漂う人なんですよ。けどね、人ってすごいですよね。仕事が終わるとね、もう本当にコロッと変わるんですよ。ものすごく面白い人なんですよ。はいはい、ご飯とか食べに行ってもね、すごいせっかちなんですよ。あ、ふやき、今日ちょっとステーキでも食おう、ステーキでもとかつってね。上等でもないんですけど、ステーキ。普段はこうジューって鉄板にステーキ焼いたの乗っかってこう来るでしょ。はい、お客様しばらくお待ちくださいね。ソースをお持ちしますのでって言って、店員さんがソースを取りに行って帰ってきた時にはもう肉ゼロなんですよ。ほんのね、ほんの2分ぐらいのこと待てんのかな。ソースかけた方が美味しいに決まってますやん言うて、自分も料理作ってね、バカだなお前、肉なんてのは喉越しなんだよとか言うてね、でほとんど噛まないんですよ。パパ打ててニャニャって噛んだらゴクーン飲んでね、ニャニャンゴクーン飲んで、ニャニャンゴクーン飲んでね、もうあっという間に1枚の席ソース取りに行って戻ってくるまでの間に食えなくなる。もう本当に面白い人でね、酒飲んでてもとにかくせっかち、これビールとかこれでしょ、ビールとか乾杯乾杯とかですね、乾杯って言ってたでしょ、生ビールね、乾杯言うたとクーって一気なんですよ。ほんでね、ドーンってお姉さんおかわりって言ってそれ起きに来たお姉さんの背中まだその辺にいますから、ね、言ってね、もう飲んだんですか、超おかわりじゃない、で2杯目起きに来た、またクーでお姉さんおかわりもうウイスキーでも何でも全部カッコーンで一気、
はい、
飲んでる時間はもう1時間以内、さあ帰ろうか早いな
早いな。
でもある頃からね、その頃ね伊勢にね、グラッチェイタリアーノっていう店があってね、グラッチェイタリアーノ、そこはフィリピンの人がやってる店なんですよ。でそのフィリピンのママさんがまた面白い人で、それで何かの弾みにその人とね、僕ら友達らとフィリピンのそこへ行ってしたらもう盛り上げてくるし、で僕らも単純やから歌ったり踊ったりして、もうフィリピンのみんなと「あなばやーん」とか言いながらこうやってね、お宝箱をちょいちょい覚えてしながら呼んでしたらね、もうそれに始まったんですよ。今度はこのタイの人がやってる店、今度は今日はタイへ旅行に行こうぜって感じ、タイに行ったかと思ったら今度はフィリピンのオカマがやってる店とかね、今日はどこ行く今日はどこ行くってね、もう毎日が海外旅行みたいな、ね、でよう飲むしね、ほんでもうお金なんかやったらもうええー、ズバーって払ってくれる人でね、ほんでだけどある時そうやってね、もうね毎日僕の店にいつも来てくれてて、でね、面白いみんなともこう仲良しにもなっていくし、でしててんけど、ある日ね、まあ若いだってまあ僕よりちょっと年大きい女の人でよう来るのが3人おったんですよ、
うん、
まゆみちゃん、きょんちゃん、いずみちゃんっていう3人なんですよね。でこの3人はなんかもうなんちゅうたらいいかな、なんかとなんかこうキラキラっとしてたんですよ、その頃。ほんでね、でその和食のその人と一緒になってこう飲んでてね、でワイワイワイワイアホなこと言って話しててした時に、その誰かをこう何かのパーティーかなんかでこう化粧をね、男の人に化粧せなあかんちな話から、そっから始まったらね、そのスキンヘッドの和食のその人の顔に化粧してみたいって言ったら、その人も「おい俺らとお前後ろもあれやから」って言って前をね
こう化粧し始めたらね、化粧のノリが良くてですね、すごい似合うんですよ。けどスキンヘッドで後ろ絶壁なんですよ。全然こうボクって膨らんでないんで、ごめんやけど後ろへも顔描かせてもらおうかって言い始めて、後ろへまた仮設の顔描いたらね、これがまためちゃくちゃうまいって上手かったんですよ、その女の子が描くのが。だから前も顔やし後ろも顔なんですよ。ほんでね、酒飲んで盛り上がった帰りにね、その時その人自転車乗って、いつもこんなマウンテンバイクで仕事に来たんで、俺今日はなちょっと嫁さんびっくりさせたる言うてね、それで和食屋の職人やから前で合わせるサムエを着ていつも仕事しとったんです。でそのサムエをね、前と後ろ反対に来たんですよ、後ろがくぐってくれと。でこれで家帰って玄関開けて家の中入っていく時に、その人ね後ろ向きに家に近づいてって、この後頭部に書いてある顔でどれだけ嫁はんを騙せるかっていう、これをねやってみようってことになって、ほんでサムエ前後ろ反対にして、ほうでね自転車乗ってほら帰るわっつって帰ってく、前の顔も女装してんのに後ろめっちゃ綺麗な顔描いてあるでしょ。それを僕らも後ろから見送りながらもう爆笑やったんですよ。ほんで続いて帰ってったんで、僕らまた店の中入って喋っとったらね、しばらく経ったらね、そのサムエがね血だらけになってね帰ってきたんですよ。どうしたんですかって言ったらね、今お前そこの交差点で引かれちゃったよ車にって言ってね、引かれちゃったよって顎ばっこり笑っとるじゃないですかって、血ダクダク出てきててね、どういうことなんですかって言ったら、交差点のこう行ったら左側の横断歩道をね、こう向こう側に行こうとしたんですよ。でも後ろ側から来てる車がね、左折するつもりやったんでしょうね。けど後ろから見たら顔書いてあるよ。だから向こうから来た自転車と勘違いして通り過ぎたとこを曲がったつもりが、実は向こう向いて走ってたわけです。それでね内輪差で引っ掛けられて、ここでアスファルトのところで顎を割れて血ドロドロ流して、これでどうしようって言うから、もうこれちょっと救急車もんですよって、もうすぐ病院行こうってタオル当ててね、で病院連れてったんだけど、病院行くなりみんなで、でもさとりあえず後ろの顔は消そうや今からお医者さんに見てもらうのに、君なんで後ろに顔描いてあんねん。
大好きこの話。
おかしい。まあね、だいぶの怪我やったから、あんま笑い話じゃない、死にかかったけど。けどもあの日はもう本当に笑ったもん、ね。その日に限ってね、そのサムエが真っ白のサムエやったんですよ。それからもう血がね、めちゃくちゃこう目立ってね。
本当面白かった。顔が痛い。いろんないくつかある社長の話の中で、もうこの話だいぶベスト3ぐらい好きです。会ったことないんですけど、
相当リアルやったよな。
もうね少年のような人やったんですよ。それもね、でもねどっかね、あの和食のああいうのになったらもう抜群にうまかったんですよ。それでね、そういう筋の人が来てもね、いやあの人はもう別格やっていうぐらいのね、でそれぐらいの料理のねクオリティの高いのはお持ちやのにね、どっかちょっとどんくさいとこあってね。でね、僕らがその頃バイク乗ってて、単車ねバイク乗ってて、で僕らがそれこそ 1200cc とかの、もうババババババババイヘリコプターみたいな音させてね、でそんな何人かそうやってバイク乗ってたら、俺も乗りたくなってきたよバイクにとかって言ってて、いやあなたはやめた方がいいと思うんだけどって言うててんけど、そっからね何遍もテスト落ちながらね免許取りに行くのに、人よりちっちゃいバイクはもうプライドが許さないんですよ。だから大型の免許まで取ってね、これで 1300cc ぐらいのめっちゃでかいやつ買うてきてね、ほんでこんな速いやつを、それを全部ねフェラーリの赤に塗り替えてほしいって言ってね、全てフェラーリのあの特殊な赤色にすげえお金払ってね、全部塗装して、ヘルメットも全部フェラーリの赤、これでバンソンとかいうねすごい高い革ジャンまで、あんなもわざわざ東京まで買いに行ったりしてね、もうそれでブーツ買うて、あれ買うてこれ買うてあれ買うてって、わわわわわわわわわわわわわ、初めて僕らに見せつけに来た時、わわーって僕ら走りで僕らの目の前でシュッて止まんのかと思ったら、そのままスパーンってかけてシューンってなって、反射ぐしゃぐしゃ笑うに笑えや初めて飲んできて
こけるか
あんだけ格好つけてきたのにこけなさない。
顔痛い。
顔痛いやろ。
顔痛い。
かと思ったらね、あれかと思ったらね、サバイバルゲームやろうって言い出したもその人なんです。
サバゲ
ー。サバイバル。それも夜中の2時3時からですよ。でそれで伊勢のこのなんか宮川の河原のね、うん、こう森があるそこへ見てね、もうみんなもう巻き込まれて20人ぐらいでね。でみんな衣装もみんな迷彩服、ここでもう至る所こんな枝刺したりね、うん、このヘルメットもあの迷彩柄 で、うん、でこのゴーグルつけて耳当たっても痛くないように耳当てとか、うん、でこの鉄砲もね、もうみんな何万もするやつを買わさせられて、うん、でその弾もこうシャーって伸びるようなホップアップバレルとか言うてね、いっぱいいろんなもん改造するんですよ。でバッテリーもでかいのにして、でそれでみんなでね、もうバーン夜中にもうこの何あざだらけになるめちゃくちゃ強いもんやから、もうそれで本気のね、もうこのサバイバルゲーム3ヶ月ぐらいですっと飽きるんです
よ。飽きねえ。
中にはちょっと違ったバージョンのやつを俺は買うてきたとか言うてね、もういつも先輩ずらしてね、金だけ使ってすげえの買うてくる。なんか背中にねボンベ背負ってね、今から海に潜るんですかぐらいのボンベ背負ってね、で空気がのこれはついとんですよ。でいわゆるエアガンの電動じゃなしに空気圧で飛ばすから、もうあの人のあれなんかすごかったんですよ。もうちょっと引き金引いたらね、もうブルーって言うた瞬間にその間だけでもうね80発ぐらい倒れてもうねブルーって言われたらもう体中もうほんまになんか水ぼうそうにかかってブルーってもう立たすだけですよ。
おもろい人いますね。
おもろいな。
何の話からこんなことになったんですかね。
おもろい人もおるけど、それはまたおもろに話す
な。めちゃまた。あそこ一言の言葉で、
あそうそうそう、
分かれへんすよ。
アルバム売ってない。
それを言われたのはその人な
の。パチンコだね。
その人に
パチンコ行って、
どうパチンコの、あそうかパチンコ。そう
そうそうそう、すごくええこと言う人なんやけど、
そうやね、
ギャップがある
ギャップがあったやな。
おもろ。
だけどなんからしいというか。本当は暴飲暴食とかもね、本当ウイスキーとかももうカコーンカコーンみたいなもんですよね。もうそんな飲み方はまあ飽きまへんでって言うててもね、女だよ酔えばいいんだからみたいな、そんな人で、俺もね自分があんだけ手かけてお客さんのためのお料理をあんなに手間かけて作るのに、もうしょっちゅうカップラーメンを取れてたんですよ。これがちゃんまいっつってね、カップラーメンばっかり取れなくなったんですよ。ある時多分内臓にいろいろできとったみたいで、医者にも行かないですしね、うんうん、で下手に医者なんか行こうもんならもう喧嘩になってえらいことになるから、 ある意味横山の安さみたいなあんな雰囲気ですよ。俺医者なんかいらんのじゃって言っとったらコロッとなんだったんですよ。
そうか、その人の一言でパチンコはいいやめだよ。で塾長の一言でアルバム持ってない。
写真は置いてない。
写真置いてない。
他にもさっき一瞬やけどいっぱい思い浮かんだのにな。
聞きたいね。なんか一言やめたとかね。なんか一言やりだしたとかね。
でもその共通点はバタじゃないけど、全部やっぱ肯定語なんですよね。
そうよね。
だからその。別に塾長が僕に写真を捨てろって言ったわけでもねえし、うん、過去引きずっててどうすんねんやみたいなことで言われたわけでもなくて、うん、いや俺はもう未来だけを見つめて生きていたいからさって、うん、だから写真見ることないと思うんやっていう、なるほどかっこいいみたいな、
うんうん、かっこいいって結構キーワードですか。
かっこいい多いな、うんうん、すごい。また人に影響されるの俺なんかね、うん。ちょっと前も天津くん、うん、まあね、天津くんに「天津くんってさ、例えば10年後とかにこんなことしてたいなとか思うことあんの？」とか言ってたら、言うた瞬間に「ないないないないない、もう目の前の今日のことでいっぱいや俺は」10年後なんて考えたこともないわ、もう今日何しておもろいことやったのかしか考えてないからって、うん、はあ この人らしいなって、うん、確かに目標なんてのも持つタイプじゃないですよね、うんうんうん、それも一つやなと思って、うん、だってね今日の出会いがものすごいおもろいことを作るかもしれんのに、うん、ね何年後に会わせるこうするとかなんかあんまり考えてなくてもそれはそれなりになんとかなってくるやろなみたいなね。
天竺さんの一言とかはないですかね、この、
まあ、あれ天竺の一言で僕はね一番最初に思った時にかっこいいなと思ったのは、うん、あの頃僕ら前橋ってね前お箸をあの割り箸をどんどんちょっと減らそうよっていう活動しててでした時に初めて会った日やったんですよ。そうしたら天竺が前箸を使ってて「えそれ何なん？」って言ったら「いやこれ自分の前お箸や」言うてでまあ日本人が割る割り箸で中国のな白樺の木もすごい切られるしなってで漂白とかしててあんま良くないと思うで言うてで俺もこうやって自分でも箸持ち歩いてて「へえ」っつってね「すごいな」って言ってまあまあたかだかちっちゃい微力なんやけど、うん、でもまあやらんよりはなと思ってって言って、いうのを本当にこう何にもねこう、うん、俺はいいことやってんだっちゅう風を一切出さないよね、うん、でその人のためにもなんかいろんなことやるんでいやあんたはすごいなって言って、うん、でその自分の心のねコップがこう満たされてるからそうやってこう人にいろいろできんのって聞いたら、うん、うんうん、違うよって、うん、俺の心のコップってふみちゃん言うけど俺の心にあんのはおちょこぐらいのもんしかないんやって、うんうん、だからすぐいっぱいになるんやって、うん、だから溜め込むほどの大きな器が僕の中にはないからな、うん、だからこう人に言うて、うんうん、おちょこぐらいしかないねんって言うた、うん、あの一言も響いたな、うんうんけどまあそうは言うてもあんちゃんがね今この黒船ファーム経営者になってやってて、うんはい、けど僕あんちゃんしか無理やなこれと思った、うん、全てのあんちゃんがあんなを経営者でやるきっかけになったのは、うん、僕らゴルフ合宿行ってね、うん、みんなで酒飲みすぎてね、うん、一人庄司さんっていうのがもう酩酊状態になって、うんはい、ゲボゲボ戻すわもう下からピーピー出るわでほっとけ言うてんのにあんちゃんがもう夜中までその世話をするの、うんもう弱すれんわ、まあ、背中さすりながらで庄司さんもう全部吐いてまいな吐いてまいなって言いながら行くで321はいって言ってうーって出てこへん行くで321うーって出てこへんってあんちゃんごめんってもう庄司さんね苦しみながらあんちゃん321を12の3に変えてくれんかって言うたわかった庄司さん12の3に変えたるわ言うて行くで12の3言うたらゲボゲボゲボゲボって言うどんなんやねんってカウントダウンより上がる方が吐くもん出んねんやみたいなねでもその時にまた庄司さんゲーゲー吐きながらうんちもちょこちょこちびたりねそれをまたウェットティッシュで尻までクソ汚ねん40何本のおっさんがね世話するんですよほいで寝てからもね庄司さん大丈夫かな庄司さん大丈夫かなって何遍も心配して見に来る僕あれ見た時に、うん、ああ障害者のレストランはこういう優しさを持ってるやつがやるのが一番やなと思ってねあの時に僕は心に誓ったんですねこれあんちゃんに絶対経営者でやらせてあげたいわと思ってなんか強いリーダーシップでついてこい俺についてこいっていうタイプでもないじゃないですかでもそのねあの時のあんちゃんの優しさが本当にこう包み隠さないこの人のほんまど真ん中やと思ってね僕なんか絶対あんな庄司さんのケツウェットティッシュでなんか絶対できんわ
落書きしてましたもんね素っ裸になった背中とケツに頼まれ事は試されるとかその書いてるお尻からピュッてねもうこの1センチぐらいうんちが出てるんそれをくせえくせえって言いながらねもうそれ見てたらね面白かったですけどね
あんちゃんのそのエピソードはこの本に載ってるから
あ、本当ですか
じゃあ次回はその本の話もちょっとしましょうか
そうですね、はい、
はい、てなことでお届けしました中村文明と
安野浦豊人と、
うん、あ、花坂いっちゃんと
そしてビリでお送りしましたどうもありがとうございました
ありがとうございました